おはようございます、静岡英和学院大学の、大坪哲也でございます、草深教会には初めて来たわけではないんですけれども少しちょっと迷いまして教会の方に知られないようにタクシーで来たつもりなんですけどもそうすると前に教会員の方々が待っておられて大変恐縮な思いをいたしました。さすが格式高いこのメソジストの教会は違うなと身の引き締まる思いで、多分おそらく今までで一番緊張しているんではないかなと思います。はい、で今日は宗教改革記念礼拝、ともなっていまして、私は普段英和学院で、この日を大切にしています。改革者が、これまで、この閉じられた書物であった聖書を開いて、そしてこの世界に神の御言葉を響き渡らせる、そうした使命を担って、それを実現したのが宗教改革であると私は思っています。宗教改革の本質というのは、その神の御言葉をこの世界に鳴り響かせる、まさにこの神がこの世界に、指揮者の方が祈られたように、この闇の世界に向かって光あれと神が言葉を発せられた、その御言葉を私たちはこの世界に対して開き、それを響かせなければならない。それがこの宗教改革の本質であると私は信じております。さて、今朝はこのヨハネの福音書から、御言葉を学んでいきたいと思います。今お読みいただきました箇所は、主イエスが、偶然通りかかった、その時に、目を止められた、その目の見えない方との出会いの物語です。イエス様は通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられたとあります。主イエスはいつもこの世の中で困難にさらされている人々に目を注がれています。今朝登場する人はこの目の見えない人です。それも生まれつき目の見えない人だと言われています。生まれながらにして全盲の人です。目が見えないということはそれだけで大きな障害を抱えることですが、おそらくこの人はこの生まれつきということに大変苦しまれていることがわかります。私たち人間は、例えば自分の不始末で不幸になってしまったとか、病気のために不幸になってしまったというのであれば、まだそこで原因というものがわかっているのです。ですがこの人は生まれながらにしてその原因が分かっていません。自分の苦しみの理由が見出せないのであります。人間は誰しもが自分の人生の中で困難に直面すると、まず理由というものを探すのではないでしょうか。理由を探ることで少しでもその苦しみを和らげようと、いわば努力するのです。不幸な事故に遭遇してしまった、あるいは自分の失敗で大切なものを失ってしまった、そのように人の悲しみはさまざまですけれども、共通して言えることは、人間は少しでもその悲しみを変えるために、理由というものを見つけようとするのです。けれどもこの人は自分の悲しみに理由を見つけることのできない人であったと思います。人間にとって何よりもつらいのは、原因のわからない不幸、理由が見出せない悲しみなのです。そうしたものを背負いながら生きていくことが、人間にとって最もつらいことであると。私たちはそれを言葉に出さなくても、心の中で思うのであります。私たちが理解できない悲しみや苦しみを負って生きている人が、この世界の中にいるということを、改めて気づかされるとき、 私たちはこの他者の苦しみや悲しみに対して正しく謙虚になることができるのだと思います。私たちは今日ここでこの目の見えない人を最初に発見されたのがイエス様であったことに注目しましょう。例えば人間は街中を歩いているとき、自分の関心の中にあるものしか目が届きません。私はこの街中を歩いても、せいぜい自分の興味のあることや、ご飯屋さんの看板ぐらいしか普段は目がついていないと思います。けれどもイエス様はこの偶然通りかかったときに、まずこの人に目を注がれたのです。多くの人が気づかずに街中を素通りしていくような中、イエス様はこの人に目を注がれます。それは通りすがりの偶然の出来事であったかもしれませんが、神様の目から見ればそれは必然であったかもしれません。そこで弟子たちはイエス様に尋ねます。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？私たちの問いは、人間的にありがちな問いです。人は何か不幸があるとき、その理由を尋ねます。親のせいとか、あるいはあの人は不幸になった、親のせいであの人は不幸になったとか、あるいは本人が悪いからなのだと、あれは自業自得だと言って、何かと理由というものをつけたがるのです。そしてこの、言ってみれば宗教というのもまたこの運命論や宿命観といったものに支配されている場合があります。例えば、前世で悪いことをしたから、今の不幸があるのだとか、だから先祖にお参りに行きなさいとか、これは当時のユダヤ人たちもこのような考え方に支配されていたことがわかります。そしてこれはユダヤ人だけではありません。ギリシャ人もそうだったのです。聖書の時代、ストア派と呼ばれる哲学の一派も、人間は何か世界の大きな原因に決定づけられているというような、いわば運命論的な人生観を持っていました。この運命論や決定論というのは、どんな文化圏の中でも見出せる、人類の共通の観念であると言えます。それでは現代の私たちはどうでしょうか？例えば自分の失敗や欠点を指摘されたとき、私たちはそれが何か自分には変えることのできない、決定的なものであるかのように言い逃れをしないでしょうか？それは自分の性格だから仕方がないとか、自分はこういう方面には全く能がなくてどうしようもないんだと言って、いわば自分を変えようとはしないのです。問題は自分の中にあるそのような考え方です。ダメだと思うその考えが一層悪い方向に拍車をかけてしまうのです。ところがイエス様はこう言われたのです。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。イエス様ははっきりと、この人の病気や不幸に理由などないと答えられました。それは運命とか罪の問題なのではなく、今これから神様がなさろうとするところから、イエス様はこの方に答えられたのです。神の御業が働くためには、その人の過去や今までの人生がどうだったかということは関係がありません。そうではなくて、今ここから神が御業を起こされるところから、この人の本当の人生が問題にされます。全能の神は宿命や過去に縛られることはありません。神はいつも新しさの中におられ、神様と共に生きるその人生の出発から神は御業を行われるのです。私はあなた方の時代に一つのことをする。それは人がどんなに説明しようとしても、あなた方が到底信じられないようなことなのである。使徒行伝にもそのようにあります。だから神の御業は人間の考えでは捉えがたく、説明のつかないものなのです。しかし神が御業を行われるとき、 運命と思われるような、まあ、不幸な出来事であっても、それは神の恵みの技として変えられることができるのです。ヨブの苦しみのように、神は人間の不幸の極みの中でも共におられ、人間がなすことのできない不可能な事柄の中にも救いの可能性を起こされるのです。私たちはここで主イエスが立ち止まられたこの目の見えない人について考えてみましょう。この人は長い間、理由のない苦しみの中にいたのです。ヨハネ福音書の中には、他にも38年間病気で働けないでいる人を癒された記事を読むこともできます。しかしこれらの人々がなぜその時癒されたかについては、聖書は何も答えてくれません。私たちはこうした記事を読むとき、きっと神様の技には時が定められているんだとしか理解することができないでしょう。しかし神様は私たちのことを忘れているのではありません。私は世の光であると言われたイエス様は、私は昼のうちに私をお使わしになった方の技をしなければならないと言われます。日が出ている昼の間にイエス様は休む暇なく人々の間で活動されます。しかし夜が来るとき、誰も働くことのできないときが来るのです。一日に昼と夜が定められているように、私たちの人生にもある意味で、昼と夜があるのだと思います。私たちにとって夜のときとは、人生の孤独や辛さ、理由のわからない苦しみに打ちのめされている時ではないでしょうか。けれども主イエスは、私がこの世にいる間は世の光であると言われました。必ず日は昇ります。私たちもこの昼の間に自分の技をしなければなりません。つまり信仰者にとってはイエス・キリストがおられない時が夜だと言えます。キリストのいない人、多くの現代人たちはこの長い夜を過ごしているのかもしれません。さて主イエスはこの目の見えない人の目を開くために目に泥を塗ってシロアム、使わされた者の池でそれを洗い流しなさいと言われます。目に泥を塗ったくらいで一体何になるのかと私たちは思います。無論私たちが人の目に泥を塗ったところで何の治療にもなりません。泥を塗るということはなるわけではありませんし、逆に泥を塗るという行為はある意味でこの私たちの目を塞ぐ行為だからです。しかしまず私たちが神の技を受け入れるためには、まず自分の目が覆われなければならないのではないでしょうか。これはそうした神の技のための象徴的な行為であると言えましょう。見えると言い張るところにあなたたちの罪があるとパリサイ派の人々に主イエスが言われました。私たちが神の技を受け入れるためには、私たちにまず見えているものがまず塞がれなければならないと言われているのです。こうしてこの目の見えない人は自分の目を覆っていたものを洗い流すことによって目が見えるようになりました。覆いが落とされ洗い流されることで神の啓示は出来事になります。ところがユダヤ人たちはこの人が見えるようになったのを見て目が開かれたことよりもその日が安息日であったことを問題にしました。パリサイ人は安息日は神の安息だから何の仕事もしてはならないと厳格に定め、それに違反した人を処罰することをしていました。それに対し主イエスは、安息日も主は世の光であるから困難を抱えている人々を助けられます。この後パリサイ派の人々はこの目の見えなかった人を問い詰め、両親のところにまで押しかけていろいろと詰問する様子がこの聖書に描かれています。こうしたやり取りのうちに彼らが一人の人間のことなど考えておらず、ただ組織の威厳を守るためだけに行動していることがわかります。この後この人はユダヤの街道組織から追い出されてしまうわけですが、 主イエスはこのことを聞きつけられると、たった一つのことをこの人に問われました。あなたは人の子を信じるかと。それに対してこの人は、主よ、その方はどんな人ですか、その方を信じたいのですが、と答えます。この人は主イエスから目を開かれて、こんなにも近くでイエス様と相対しているのに、イエス様のことが分かりません。自分の目が開かれたのに、まだ信じることができないのです。それで主イエスが、あなたと今話している私が人の子であると明かされました。それまで目の見えなかった人が、今や太陽の光を見ているだけでなく、肉眼でイエス様を見ているのであります。この人に残されていることは、ただイエス様を信じるということだけでした。主よ、信じますと答え、ひざまずくと、主イエスは、私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないものになると答えられます。私たちはこの盲人が癒された奇跡の物語の中から神様の姿を見るということはどういうことなのかについて深く学ばされます。この癒された人は伝承では盲人バルトロマイと言われています。目を癒されたことで、後に彼は十字架に掲げられたあの主イエスの光を見て、イエス様の弟子となったと伝えられているのです。それでもなぜ彼は主イエスの光を見ることができたのでしょうか。それは彼がその闇の中で光を見たからだと思います。光に照らされたからこそ、彼はそれまで知っていたものが闇であると分かったのです。あの全地が暗くなるような沈黙の中で、この人は十字架の闇の奥にある神の光を見ました。十字架はこの世にとってはつまずきと絶望を意味するものでしかありません。しかしこの人は十字架の絶望の中に光を見たのです。すべての望みもあらゆる可能性も断念されるような絶望の中で、この盲人バルトロマイは十字架に主の光を見出しました。主がもしこの世界に来られなかったとしたら、それはどうでしょうか。それは暗く寂しい夜のような世界であったことでしょう。しかし主イエスは世の光としてこの世に来られたのです。だからこの世界は寂しくはない。どんなに辛いことがあっても、この世界には神の一筋の光が差し掛かっているんだ。そのことを彼は信じることができたのだと思います。それではお祈りいたします。御在天の父なる御神様、あなたの目はこの世に注がれています。それもこの世に小さくされている人々に目が注がれています。この主イエスと出会ったバルトロマイは目を癒され、そして自分の見ているものが何であるかを知らされました。そして十字架の前に立たされた時に、彼はその闇の中で光を見ることができたのです。彼は光を知ることができたから、この世界の中であなたを信じ、あなたを伝えることができました。どうか私たちもまた、この暗闇の中から光あれと言われたあなたのあの最初の御言葉に立ち返ることができますように。そしてこの世界は闇に覆われているわけでなく、罪に支配されているのではなく、あなたがこの世界に光を掲げておられることを今一度私たちが信じることができますように導いてください。改革者たちは聖書を開き、この御言葉を世界に響き渡らせました。この御言葉はこの世界に知らされなければなりません。どうかこの世界もまたさまざまな苦難や困難を抱えていますが、少しでもあなたの御心に沿ってこの世界が改善されていくことができますように、そしてこの諸教会が 今この困難な時、この世界のさまざまな困難に立ち向かい、この世界の課題を祈りにおいて問いなすことができますように導いてください。このひとときを感謝し、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。